感謝します。先週はですね、福野隆先生が来てくださって幸いな KBI を覚える日でした。動画見られたと思うんですけど、高橋めぐみ先生が構想を練って、辻新学生が制作したそうです。素晴らしい動画だったなと思います。毎年 KBI が守られ祝福されて、卒業生たちが日本中にまた世界に使わされていることを感謝します。続けて学院長の高橋めぐみ先生や社官の富浦信之先生、理事や教師、学生のために覚えて祈っていきましょう。礼拝を YouTube で見ました。福野先生のメッセージ良かったですね。とても私は目が開かれました。初代教会の人たちの祈りは、誰々さんを救ってくださいとか、誰々さんの病気治りますようにというものではなかった。主よ、私に御言葉を大胆に語らせてくださいという主体的な祈りでしたと言われましたね。誰々さんを祝福してください、誰々さんを助けてくださいと、自分が動くことなく、関わることなく、周りを、人を、神様を動かそうという祈りではなくて、主よ、私をあなたの御心のために用いてくださいという祈りと言われて、本当に私もそういう祈りをしていたな。自分が動かないで神様を動かそうという祈りをよくしていたなと思いました。箕面にいましたときに、村瀬さんというおじさんが時々来られていまして、大阪のアッセンブリの教会のメンバーだけど、年を取って大阪まで行くのがしんどいときには時々来させてくださいということで、蒼天祈祷によく来て祈っておられました。神様の声が聞こえる、不思議なことがよく起こる人で、初めはなんて怪しいんだろうと思って1年ぐらいじっと観察していました。例えばですね、朝神様が起こしてくれるって言うんですね。でこう手を叩くって言うんですよ。それで見たら誰もいないのに、この叩かれたところが手がへこんでるとか言うんですね。怪しいと思ってずっとこう見ていました。大阪の西成のホームレスの人たちのためにパンを配っている大阪旧霊会館ってありますよね。あそこは1年365日毎日集会をしているそうですけれども、この村瀬さんはその集会で司会やおすすめをよくなさっていました。司会の準備をしないで、この聖歌をですね、一曲みんなでこう歌ってですね、4番まで歌った4番の4段目のこの辺に来た時に次の曲がやってくるって言うんですよ。そしてその曲をまた歌って、4番目まで行って4段目のこの頭のところに来たらまた次の曲がやってくる、そういう感じでどんどんどんどん導かれて賛美をするんだとおっしゃってました。ところがある時ふと心配になって、これ次々と示されるからいいけれど、もし示されなかったらどうしたらいいんだろう、一曲だけ一応準備しとこうかと思って、一曲選んだそうですね。するとどうなったと思いますか？それからはもう次の曲は来なかったって言うんですよね。神様の導きって繊細ですね。このふと風を見て沈み出したペテロみたいだなと思うんですね。南大阪の福野先生の教会で、だいぶ前のことですが、青年たちの中にリバイバルが起こったというんです。みんなが毎晩毎晩やってきて、そして賛美して祈っておすすめがあって証があって賛美して終わらないっていうんですよね。毎晩毎晩夜遅くまで続くので、先生はこれはちょっとまずいんじゃないかと、みんなの健康のこともあるし10時で終わると一応決めたらどうだろうとなったらどうなったと思いますか？聖霊の働きが止まってしまったっていうんですね。聖霊様の働きを人がコントロールしようとするとダメだということです。村瀬さんの話でしたが、村瀬さんの話をしたら時間がいくらあっても足りないぐらいなんですが、蒼天で6時から7時まで各自自由に祈っていて、終わると箕面の山に登るんです。車で10分ぐらいですかね。そしてそこでこの神戸やら大阪見晴らして 主よ、神戸を祝福してください、大阪を祝福してくださいと祈りまして、そして、滝道に降りていって朝の散歩してる人にトラクトを渡したり、また展望台に来てる人に聖書にはね素晴らしいこと書いてあるんですよ、ぜひ読んでくださいと話しかけたりしていました。争点で2人で祈ってるんですね。主よ、この教会にリバイバルを、聖霊を注いでください、美濃に、大阪に、日本にリバイバルをしてくださいと熱心に熱く祈るわけです。するとある時村瀬さんが言いました。安野さん、神様がねこんなことを言ったよ、あなたには安楽な老後を計画していた、しかしリバイバル、リバイバルとあんまり言うのでリバイバルを与えてもいいが、そうするとあなたの命は1年になる、それでもいいかって言われたんだよ。確かにリバイバルが起こると大忙しになって、牧師が燃え尽きたり過労死したりするという話をちょくちょく聞きます。村瀬さんはそう言われて、ちょっと待ってください、1週間祈ります、それから答えさせてくださいと言って1週間祈って、分かりました、もう1年になってもいいからリバイバルくださいと祈ったって言っていました。まあ、このことは村瀬さんと私に、自分は何の労苦もせずにただ神様を動かそうとする祈りをしてたということをとても教えられました。本当にそのことを願ってるのか、そのために自分が犠牲を払ってもいいという覚悟があるのか、それともただ口先だけの祈りなのか、心を探られました。祈るときに、そのことを本当に願ってます、そのために私を用いてください、まあ、祈りがちょっと変わってきたですね。実質を持った祈りをしていきたいと思います。そして同じく12日、私は鹿児島におりました。甥の三男の山田義也君の婚約式で、お相手は谷山教会のあの敏郎牧師の、お嬢さんです。で、横須賀と鹿児島と随分離れていますが、アルゼンチン宣教師の有原先生のご紹介で、私は親代わりでご挨拶を兼ねて婚約式に行ってきました。谷山福音教会はアメリカからの宣教師によって鹿児島と沖縄とそして離島の宣教の拠点として建てられた教会で、朝の礼拝のワーシップも素晴らしい臨在に触れる時で、またこのあの先生の長女の方がタンザニアのガジマ先生のところに1年留学していて、そこの牧師と結婚なさって日本に帰ってこられていたので、まあ、そういう関係もあって外国の方々が何人もいらっしゃって、同時通訳があってインターナショナルな雰囲気でした。あの先生のメッセージがまた素晴らしかったんですね。神様の私たちへの将来と希望を与える計画はあまりにも大きいので一つの世代では終わらない。アブラハムもイサク、ヤコブ、そしてイスラエル民族へと引き継がれていったように、私たちはバトンを受け取り、自分の時代精いっぱいそれに仕えて、そして次の世代に渡していく、こうして神様の大きな祝福の計画は進んでいくというメッセージでした。前の晩に、親族の夕食会を持って、その時に2人が迎えに来てくれた、車で迎えに来てくれたんですが、前の2人の様子を見ると言いたいことを言ってる感じでしたので安心しました。吉也君は小学校1年生で母親を、姉ですね、中学校1年生の時に父親を手に送りました。4人の子供は山田家と安野家で2人ずつ育てることになるのかな、誰と誰かなと考えていました。山田先生の葬儀の席で山田先生のお姉さんに、子供たちはどうしましょうかと聞きますと、私は両親の世話で精一杯です、子供は安野さんの方でお願いしますと言われました。そのことを父に伝えますと、父は4人とも大学まで出してやれ、俺は生きてさえいれば年金が出るから、もし寝たきりになってチューブだらけになっても生かしておいたらいいんだと とかっこいいことを言いました。私はその時ミノーの教会に住んでいましたので狭いですし、一人引き取るので精一杯です。父のところに一人、長男ゆうやくんはその時二十歳でしたので友達と住むことになり、そして一番末っ子の中学1年生のよしやくんは横須賀を離れたくない、関西に行きたくないと言います。両親を亡くし兄弟たちもバラバラになり、これ以上友達とも話すのはかわいそうかなと思いました。幸い横須賀の教会を核として担っていてくれたご家族が、よしやくんと同じ年頃の男の子が2人おりまして、泊まりに行ったり泊まりに来たりの関わりで中学高校の間よしやくんと一緒に住みましょうと言ってくださってお願いすることになりました。中学1年のよしやくんははっと気がついたら家族は周りに誰もおらず、人の家庭の中に一人、寂しい思い辛い思いをしたと思います。だいぶ荒れて暴れていたようで、学校から何度も呼び出しがあって預かってくださっていた久保木さんは、自分の息子たちは学校からの呼び出しは一度もなかったけれども、よしやくんは数えきれないと言って本当にお世話になりました。彼は僕にはイエス様しかいなかったって言います。ですから神様大好き人間になって高校卒業の時に KBI に行くと言いました。もう少し世間を見てからにしなさいと引き止めて大学に行き、卒業後は保育士として働いて、それから KBI に行きました。人の通らないところを通ったのでなかなか厳しい人になりました。周りの人が甘えてるように見えるんでしょうね。彼が及第点を出す人がなかなかいません。おととい32歳になりました。そんな彼がこの人と思う人がやっと現れて本当に良かったと思いました。相手の愛さんも進学校で学んだ働き人です。小さい時から愛さんを知っている伝道師の方がおっしゃってましたが、愛ちゃんは今まで教会のために家族のために本当によくやってきた、だから顔を見るだけで泣けてくる、今度は愛ちゃんが幸せになってほしいということでした。神様も恵み深いな、すべてのことご存知で二人のことを見ておられ、お互いにぴったりの人を導いてくれたと感謝しています。4人の子供のうちあと1人娘が残っておりますので、皆さんぜひお祈りください。そしてですね、なかなか本題に行きませんが、水曜日15日にイスラエル祈祷会が持たれました。10月の7日にハマスの攻撃でイスラエルに1400人もの戦死者が出るという事態から1ヶ月半ですね。そんな中でブリッジフォーピース、クリスチャンとユダヤ人を結ぶ平和の橋、ブリッジスっていう複数ですから、一つの橋ではなくていくつもの橋が架けられています。世界のメディアがかわいそうな弱いパレスチナ、そしていじめる強国イスラエルという構図の中、ハマスのテロ行為すら追い詰められた彼らにはテロを起こしても仕方がなかったんだというような論調になっておりますが、そのような中でイスラエルの中でなされているさまざまな様子を見ることができました。日本から6組のブリッジフォーピースのボランティアたちがいるそうですが、この時期あまりにも危険ですから帰国するようにと勧告されましたが、彼らは自分たちの意思でイスラエルにとどまることを決めました。彼らの安全のためにぜひ祈ってほしいと要請がありました。空港には自分の国を守るために留学先から仕事先から帰国したユダヤ人の若者、少年たちが写っていました。戦場に立ち死ぬために帰ってきた彼らの姿を見たときに泣きそうになりました。安全なところにいたのです、でも帰ってきました。命を捨てるためにこの地に来てくださったイエス様の姿とかぶりました。どう祈っていいのか難しいです。イスラエルのトップに立てられたネタニヤフ首相が神様に導かれて正しい判断をすることができるように、亡くなった方の家族が慰められるように、苦しんでいる人たちに神様の助けがあるように、 続けて取りなしていきたいと思います。では箴言に入りましょう。これからしばらく箴言に取り組んでいきます。箴言はこのように始まります。ダビデの子ソロモンの箴言、ヘブル語ではミシュレショロモベンダビド、発音がねわからないんですけれども、カタカナしか、ミシュレという言葉が最初に来てるんですね。ショロモはソロモン、ベンは息子、ダビデですよね。ミシュレという言葉からこの本の題名箴言というのがついているんですね。箴言と訳されたこのミシュレという言葉はマーシャールの複数です。マーシャールは広い意味を持つ言葉で、類似、比較という意味、まあ、そこからですね、箴言、格言、歌、随筆、託宣、あざけり、例え、一般に知れ渡っている話、ことわざなど、聖書中にもさまざまな意味で使われている言葉です。類似、箴言を読んでみると、一つのことを類似した言葉で言い換えています。例えば、知恵という言葉を見ても、悟り、分別、思慮などと言い換えることができます。微妙に違ってるけど、非常に似ている。そしてその内容を豊かに表しているんですね。また比較、反対のものを比較して対比して何を表しているかをもっと明確にしていく。例えば知恵あるものはこうこうで、愚かなものはこうこうだというふうにですね。ヘブル語は語彙が非常に少ないので、一つの言葉に多くの意味が含まれています。例えば皆さんよくご存知の聖霊、ルーアハという言葉も、息という意味もあれば、風という意味もあります。またこのミシュレーの動詞形のマーシャールは、例えを語るという意味のほかに、支配する、治めるという意味もあります。ミシュレー、箴言は単なる言葉ではなくて、その人の人生を支配していく人生哲学となる。あるいはこの箴言を理解し体得する者は支配し治める者になるという意味を感じられますね。箴言は賢者ソロモンの言葉集ということができます。紀元前1000年頃のソロモンの時代、そしてそれから300年ぐらい経ったヒゼキヤの時代までかかって編纂されたもので、ソロモンは神様から特別な知恵の心と判断する心を与えられました。ソロモンほどの知恵を持つ者はソロモンの前にも後にもいませんでした。その知恵で判断して国を治めたのですから、イスラエルは勝ってないほど繁栄しました。ソロモンのわからないことは何一つなく、動物と話すこともできたという言い伝えがあります。その名声は世界中に知れ渡り、その知恵の言葉を一言聞こうと遠くの国々から人々がやってきました。当時のエジプトとエチオピアを支配したシェバの女王もやってきました。彼女はソロモンの知恵の言葉を聞き、その宮殿を見、食卓の料理、家来たちの仕えてる態度、主の宮で捧げられた全焼の生贄を見て息も止まるほどに驚いたと聖書は語っています。彼女はソロモンの近くにいて、いつもその知恵の言葉を聞ける人はなんと幸いなんでしょうと言っています。今日私たちはその素晴らしいソロモンの知恵を聞くことができます。では読んでいきましょう。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉と その謎とを理解するためである。はじめに信玄は書かれた目的を書いています。動詞がたくさんありますね、いろんな言葉で言い換えているんですが、学び、理解する、体得する、分別を与え、知識と資料を得させる、理解を深め、指導を得る、理解するために進言はあります。一言でまとめるならどういうことでしょうか。知恵を得るためですね。三節には正義と公義と公正、結局正しく生きるということ、こそこそ逃げ隠れしなくていい、正々堂々と顔を上げて生きることができるというのが一番幸せな生き方です。神様はこの地を義をもって治めておられる。悪いこと、罪は一時的に得をするように見えて私たちを誘惑します。しかしそれは大きな損失を招くことになります。ではこの箴言はどんな人が読むように書かれたんでしょうか。わきまえのないもの、若いもの、知恵のあるもの、悟りのあるもの、つまり未熟なものも成熟したものも箴言を読むなら知恵を得ることができる。知恵というのはそれほど深く広く知り尽くすことができないものだということですね。7節読みましょう。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。箴言一章七節、箴言の結論です。主を恐れること、怖がること、この修法の恐れるという字、違う字を書いておりますが、敬うという意味を込めています。知識、知恵の土台は主を恐れること、この土台がなければ何にもならない。今日お話しするすべてのことを忘れたとしてもですね、この主を恐れるということだけ覚えて帰ってくださったら大きな収穫だと思います。8節9節いきましょう。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。今日は幼児祝福式の日ですけれども、父と母の教え、家庭教育、ユダヤ人は家庭教育に非常に力を入れていて、家族一緒に過ごす時間をたくさん取り、子供に何を教えるかといえばもちろん聖書、神を教えます。聖書を素読する、声に出して読み暗記する。なぜユダヤ人がそんなに子どもの教育に力を注ぐんでしょうか。迫害の歴史を何千年生きてきた彼らは、家財道具すべてを失っても教育によって得たものだけは失われないと知ってるんですね。皆さん、ユダヤ人の有名な方たち何人ぐらい知ってらっしゃるでしょうか。ニューズウィークの記事にユダヤ人の家庭教育についての記事があったのでちょっと紹介します。アインシュタイン、マルクス、フロイト、ボブ・ディラン、スピルバーグ、さまざまな分野で一流人を輩出しているノーベル賞受賞者の 22% だそうです。5分の1以上。今まで150人以上がユダヤ人がノーベル賞を。アイビーリーグ学生の 21%、 これも5分の1ですね。アカデミー賞受賞者の 37%、 これは3人に1人です。ピューリッツァー賞、これはアメリカの新聞雑誌、オンラインの報道、文学、作曲の功績に対して授与される賞は 51% がユダヤ人だそうです。半分以上です。世界の人口のわずか 0.2% のユダヤ人が1500万から1800万と言われていますが、そうなんですね。さらに Facebook、 今はメタっていうそうですけど、ザッカーバーグ、 Google のラリー・ペイジ、スターバックスのハワード・シュルツ、アメリカンドリームを実現させた大富豪の 35% がユダヤ人だそうです。この鍵を握るのがユダヤ教に基づく家庭教育。ユダヤ人は何を大切にして子どもを育てているんでしょうか。それは一人一人の子どもが生来持つ特性を最大限引き出す、得意分野を引き出すということだそうです。ああ、なるほど、神様に作られた姿に生きれるようにと育てるんだなと思いました。ユダヤ人は次の5つを子どもに伝えると言います。個性を大切にすること、得意分野で優越すること、全人格を向上させること、想像力を養うこと、生涯を通じて学ぶこと。もうこの一番の個性を大切にすること、でも日本と全く反対だなと思うんですね。みんなと同じようにしなさい、なんであんたはできないの、みんなしてるでしょと言って育ててるなと思うんですね。まあ、でも日本人もなかなか優秀だと思いますけれどね。アインシュタインが熱中できることを見つけて生涯かけてそれをやっていくなら、まあ、卓越していくっていうんですよね。ユダヤ人の親は子供に世の中を良くするために勉強するんだよと学ぶことの目的を教える、高い志を持たせる、そして学びは楽しいっていうことを実感させるために子供が関心持ってる分野についてこう応援していくわけですね。皆さん、スピルバーグ監督ご存知でしょう。子供の頃彼は識字障害、こう読むのがねちゃんとできないかったそうですよ。勉強が苦手で8ミリカメラに熱中してたスティーブン少年を母親は叱ったでしょうか。叱らなかったそうですね。天才を生み出すユダヤ人は何かを強制するんじゃなくて子供から引き出す。そしてユダヤ人の親は得意なことはみんなに見せなさい、見せるとみんなから褒められるんですよね。このことが、折れない心、楽観性、なんとかなる、自己肯定感を高めるそうです。そしてもう一つユダヤ人で特徴的なのが質問が多いことだそうです。なぜ、どうして、だいたい日本では子どもたちが帰ってきたら今日は何を勉強したのと聞きますが、ユダヤ人は今日は何を質問したのと尋ねるそうです。ただ聞いてるんじゃなくて自ら疑問を抱き探求していく能動的な態度を養うということですね。まあ、そのようなものだそうです。次行きましょう。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い、我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々みんなで一つの財布を持とう。ここから我が子よという呼びかけで書かれています。親が子供に言い聞かせるように語っています。罪人たちと行動を共にしてはならないよと教えています。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り血を流そうと急いでるからだ。鳥が皆見てるところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得をもさぶる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。 悪者の行方を教えます。悪者は、罪人は一時的に得をするようだが、持ち主の命を取り去ってしまう、恐ろしい結末が待ってるんだよと教えるんですね。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。ここで知恵は人格を持った者のように、私はあなたと声をかけてきます。23節を見ると、私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぐ、あなた方に私の言葉を知らせる。知恵の言う言葉に耳を傾けるなら、私の霊を注ぐ。知恵は主ご自身だったんですね。今すぐ私の霊を注ぐ、今すぐです。すぐにでも神様はご自分の霊を注ぎたいと待っておられるんですね。私が呼んだのにあなた方は拒んだ、私は手を伸べたが顧みるものはない。あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うときあざけろう。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼ら私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。私は呼んだ、声をかけたと主は言われます。主の方から近づいてくださり、声をかけてくださった。しかしその声は拒絶された。だから主も拒絶するって言うんですね。その時彼らは私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。これまでという終わりの時があると教えています。今は恵みの時だ。しかし恵みの時はいつまでもあるわけじゃないって言うんですね。なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の愛心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。主の声を聞く者と拒絶する者、それは決定的に違う結果をもたらします。ここでしばらく知恵でいらっしゃるイエス様に目を向けてみましょう。ルカはイエス様の少年時代をこのように描写しています。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。マタイはこのように書いています。それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。イエス様は幼い時から少年期、そして青年時代と人が驚くような知恵に満ちておられました。そしてパウロはこのように書いています。このキリストのうちに 知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。イエス様こそが知恵です。主を恐れ、知恵であるイエス様に聞きながら歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、知恵であるお方が私たちに声をかけてくださり、聞けと言ってくださってありがとうございます。あなたが人生を導いてくださることを本当に感謝します。あなたの助けなしには脇道にそれ、大変なことになってしまうばかりであったものです。しかし主、あなたが手を取ってくださり、これはこうしなさい、これはこう歩みなさいと教えてくださることを感謝します。神様、どうぞ私たちが主を恐れるものでありますように。アーシエス様、祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。